はい、議席番号9番酒井博史でございます。3点にわたり質問をいたします。最初に自転車、歩行者、送迎車の交通安全対策について質問をいたします。本年4月1日より改正道路交通法が施行されました。いわゆる自転車の青切符制度です。予想にたがわず施行後すぐに自転車と自動車が衝突する事故が多発いたしました。県内でも4月17日には上田市小里で80歳の男性が運転する自転車が後ろから来た乗用車に衝突され死亡する事故が起きました。また同月23日には松本市島田で左側通行していた17歳の高校生が後ろから来た乗用車にはねられ頭の骨を折る大けがをいたしました。左側に歩道はありませんでしたが反対側に歩道があり、改正道路交通法施行前までは歩道を走ることも多かったのではと思われるような道路環境です。道路環境が整わない中取り締まりだけを強化することで引き起こされた事故と言っても過言ではありません。青木村でも昨年自転車に乗って国道を横切ろうとした高校生の自転車を車が巻き込む事故がありました。孫が高校生になって自転車で通うと言ってもああいいよとは到底言えないとお孫さんのいる村内在住の高齢女性から訴えられました。国道の歩道があんなに広くなったのに自転車が走ることができないんじゃ価値がないともおっしゃられました。この件に関しては以前にも関連する質問をしたことがございます。歩道が3メートル以上なければ自転車は走行できないということも承知しています。しかし朝夕往来の激しい143号を上田市の高校まで自転車で通わせるには相当な危険が伴います。こうした状況を村としてはどのように捉え自転車通学する高校生の安全対策をどのようにお考えになっているでしょう。お聞かせください。
稲垣総務企画課長。
はい、お答え申し上げます。まず高校では警察と協力した啓発活動による周知指導が行われているというふうにお聞きをしております。本村におきましてはチラシの配置やポスターの掲示をはじめ県からの児童向けリーフレットの配布、また交通安全協会の協力によります交通安全教室の開催、自転車クラブ活動の実施などを通して自転車の安全運転に関する知識や操作技術の習得など年齢に関わらず取り組みを行っているところでございます。16歳以上の高校生につきましては今議員からご案内がありましたとおり交通安全に対して大人と同様の法的あるいは金銭的責任を負うこととなりました。これからの高校生の自転車通学における安全対策は単なるマナー啓発にとどまらず車両のドライバーとして責任感を持って運転していただくことが大変重要であると考えております。また一方今回の法改正によりまして自動車の運転手にも自転車との並走時における安全配慮義務、具体的には追い越す場合の 1.5 メートル以上の間隔の確保、十分な間隔が確保できていない場合の徐行運転などの原則の義務、幅寄せの禁止、こういったものが課されましたので法令を遵守してより一層安全な運転に心がけていただきたいというふうに考えております。
酒井博史議員。
具体的な点でお聞きをいたします。高校生が青木村から上田まで自転車で通学する際に3メートルの幅員のある自転車走行が許可されている道路というのはどの区間になるでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、国道143号を上田橋方面にまっすぐ向かっていく道のルートという前提でお答えをさせていただきます。上田交通安全協会の方に相談確認をした結果でございますけれども歩道の自転車走行が可能な区間につきましては 現在上田橋の上から赤坂の信号までの歩道に自動車走行可能の標識が立っている区間になっているというふうにお聞きをしております。
酒井博司議員。
ただいまのご答弁にございましたように、自転車走行が可能なほど極めて限定的な区間であるということが分かります。その他の道路は原則として車道を走らなければなりません。例外的に13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方のほか、車道や交通の状況からやむを得ないと認められる場合は自転車での歩道走行が認められていますが、ここでいうやむを得ない場合とはどのような場合を指すのでしょう。広報青木5月号の駐在所だよりには次のように掲載されていました。1、道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難なところを通行する場合、また2、著しく自動車などの交通量が多くかつ車道の幅が狭いなどのために追い越ししようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合です。お聞きをいたします。ただいま述べました2番目の状況、自動車などがの交通量が多く車道の幅が狭い、自動車などとの接触事故の危険がある場合、これに該当するのは私が思うところでは国道143号青木上田間全線が当てはまるのではないかと、そのようにさえ思うのですが、そう理解することはできないでしょうか。仮にこれに該当しないというのであれば、どの時間どの場所がこれに該当するのでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、先ほど答弁申し上げました区間につきましては標識が設置されておりますので走行できますけれども、上田交通安全協会に確認相談したところですね、そういった標識がない場合はその時の状況によるというふうにされております。従いまして今議員がお尋ねのこの区間は該当する、この時間は該当するということは明言はできないということでございます。しかしながらあくまでも一般的な見解でございますが、今ご指摘になった国道143号は交通量が多く、また車道の幅員も決して広いとは言えない状況の場合、無理に車道を走行することはかえって事故のリスクを高める恐れもございます。自転車を利用される方におかれましては歩行者が最優先と、そうした前提を持った上で自身の安全を考慮した上で歩道の通行についても柔軟な判断をいただくことが重要であるというふうに認識をしております。
酒井博司議員。
はい、理解のあるご答弁であったなというふうに思っております。この判断はそこにいる警察官の判断というふうになるかと思うんですけれども、状況的には、通ることが困難な場所がずっと続いているというふうなことで、高校生の安全を図る上では、またその判断において、歩道を走らざるを得ないこともあるということを認識していただけたかと思います。改良工事が施されて広くなった村内の143号の歩道ですけれども、幅員が 2.3 メートルしかなく、自転車走行に足る3メートルには届きません。村民からはそうであるならばせめて高校生が登下校する時間帯指定をしてでも走行できるようにならないものかという声が上がっています。この声をどう受け止められるでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、住民の方から心配する声、全くその通りだというふうに私も思っております。ただ現状、先ほど議員からやりました通り、歩道については3メートル以上なければ自転車が通ることはかなわない、基本的にはかなわないということですので、今回こちらも上田交通安全協会に相談した結果、そういった高校生が登下校する際時間指定してというような運用は難しいというふうに聞いております。
酒井博司議員。
はい、国道がうまく走れない、安全に走れないという状況の中で急道を走って登校していると、そういう高校生もいらっしゃるというふうにお聞きをしているところです。自転車通学の中学生の多くも急道を走っている状況があります。急道に 自転車通学優先路などのような標識を掲げて、あるいは時間指定するなどして中学生高校生の自転車通学の安全確保を図ることはできないでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、中学生以上の皆さんの通学路に関しましては学校側では指定されていないというふうにお聞きしておりまして、生徒の皆さんによりそれぞれ複数経路があるというふうに認識をしております。そのため区間の選定が難しいことから、現実的に標識を設置することはなかなか難しいものというふうに考えております。しかしながら国道よりも旧道の方が自動車の通行量が少ない状況でございますので、自転車の軽車両としての交通ルートを守りながら旧道の利用も含めてご家族などで通行ルートを検討され、安全に通行していただきたいと考えております。
酒井博司議員。
はい、自転車通学の子たち、今おっしゃっていただいたように国道へ出るのは非常に危険だということで、旧道を走るということが普通の状況かなというふうに思っているんですね。そうしますと通学指定というのをしていないかとしても、ここを自転車通学している子が多いんだよというふうなことで、そこを優先的に考えて、注意を啓発するような看板を立てるというふうなことも考えていただきたいなということを重ねて申し上げておきたいと思います。さて、中学校での交通安全教室どのように行われているのか教えてください。
靴掛教育長。
はい、4月に自転車通学の生徒と1年生全員に交通安全に関する指導を行っております。また自転車総合保険への加入の斡旋をして、学校生活の決まりにも安全な乗り方について掲示してございます。さらに今年は改正道路交通法が施行されたことから、夏休み前に駐在さんから全校生徒対象に改正道路交通法も含めて交通安全について指導をしてもらう計画でおります。
酒井博司議員。
改正された道路交通法のそれに伴って夏休み前に重点的指導していただけるということをお聞きし、安堵いたしました。高校生については、高校生になる前に中学校卒業する段階で改めてその新たな交通道路交通法に従った指導ということも必要なんじゃないかなって思うんですが、その点いかがですかね。
靴掛教育長。
それも含めて指導してもらうというふうに考えているんですが、実はもう一つございまして、6月に通学路検討会というのを行っています。駐在さんから、改正の要点について話を出してもらい、その内容を、各校で確認をして指導に生かしてまいりたいと思っています。で、教育委員会としましては改正道路交通法を受けた保護者向けの通知を発信していく予定でございます。
酒井博司議員。
はい、いずれにしましても中学生高校生自転車に乗る機会が増えてくるかと思います。そうした子どもたちが悲惨な事故に巻き込まれないということのために、ぜひ指導面でも強化をお願いしたいと思います。次に、バス停に関する質問をいたします。村内の国道でバスの停車レーンがないバス停が2箇所ございます。上り上田方面行きの工業団地入口バス停、そして下り青木方面行きの東郷バス停です。バスが止まると当然のことながら車の往来が妨げられるとともに、歩行者にとっては対向車線の車が見づらくなり横断しづらくなります。とりわけ東郷バス停においてはバス停から20メートルの距離に横断歩道が設置されております。バスを降りた乗客、とりわけ高校生がバスが止まっているうちに横断歩道を渡ろうとする姿も時折見られます。いつか事故が起きやしないかとヒヤヒヤして見ている、なんとかならないかという声が近隣住民から寄せられました。抜本的な改善策としてはバス停車レーンを設けることでありますが、それが早急には難しいということであれば、停留所の位置を青木側に少しずらすなどして事故が起きにくいような改善策を取ることはできないでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、国道の南側にあります東郷のバス停につきましては、週に株式会社ちくまバス青木線の青木方面行きの車両が停車時に利用しておりまして、また村の村営バスの上田駅線につきましても同様に青木方面行きで利用しているのが現在の状況でございます。当該箇所につきましては、議員ご指摘のとおり横断歩道からの距離があまり離れておらず、乗降者のためにバスが停車している際に横断者がいた場合に反対車線を走る車両からの発見が遅れる可能性が考えられます。現在設置されているバス停の標識につきましては、ちくまバスの所有物となっております。ちくまバスに確認したところ、青木村、上田市の関係市町村並びに地区、これは設置場所付近の近隣住民の方を指しますけれども、こういった皆さんの同意があれば移動することは可能かと思われるといった回答をいただいておりますので、今後関係する皆さんと相談しながら具体的な協議をしてまいりたいと考えております。以上です。
酒井博司議員。
はい、前向きにご検討いただけたということで、改善していただけるようよろしくお願いいたします。合わせて東郷バス停そばの、例えば例に挙げたところの横断歩道ですが、道路表示がほとんど消えかかっている状態です。その他にも国道上のあちこちで薄くなっている横断歩道が目につきます。国道ですので県の管轄と承知はしておりますけれども、こうした国道の横断歩道の塗り替えはどのような店舗基準で行われているのでしょうか。また村からの働きかけはどのように行われているのでしょうか。通告漏れの質問ですのでお答えいただける範囲で結構であります。ご説明いただければと思います。
稲垣総務企画課長。
はい、現在ご指摘いただいているその横断歩道については、いわゆる規制のものになりますので県警の方で管理しているものになります。従いまして県警の予算の中で薄くなったものについては引き直しということで、村の方では毎年上田警察署を通して県警本部の方に何箇所かそういったものの改善修繕等の要望を挙げてございます。当該箇所についても要望を挙げております。ただ県全体の予算の中で優先順位をつけられる中で、そこがいつできるかという保証はありません。で、村の方で早急にというところで関係する建設事務所等にも相談をしているところでございますので、まあ、仮に県警の方で早急の対応は予算的に厳しいという回答があった場合に村独自で何かできないかということは模索してまいりたいと考えております。以上です。
酒井博司議員。
はい、昨年でしたか、国道の中でも2カ所ほど新たに塗り替えられた村内の中で良くなったなって思えるところがあったわけですけれども、一方でそうした薄くなったところが取り残されているという状況が続いていますので、そういった点にも目配りして改善できるようにぜひ働きかけを強めたり、あるいは村の方で対応できるものならば早急にお願いしたいなと思うところであります。よろしくお願いします。先月6日部活の遠征に向かう高校生の乗ったバスが磐越自動車道で事故を起こし、高校生が死傷するという痛ましい事故が発生しました。亡くなられた高校生のご冥福をお祈りし哀悼の意を表します。この事故を受け19日には文科省から全国の教育委員会に向け部活動の遠征等における安全確保についてと題する通知が発出されました。またいくつかの県や市で、実態調査が進められています。こうした事態に鑑み、青木村の小中学校や保育園での行事部活等の送迎はどのように行われているのか気になるところです。先日の全員協議会で一定の説明があったところではありますが、広く村民にも知っていただくためにもここで改めて実情をお話しください。
靴掛教育長。
保育園小学校中学校で、どのように、バスを送迎をどうしているかということでありますが、学校行事については村のバスを利用して、運転手には村内のその免許を持っている方に依頼をしております。ただし保育園小学校中学校ともに遠くまで行く場合ですね、スキー教室のような人数が多いような場合も、修学旅行のような宿泊を伴う行事のような際には業者に依頼してバスを借り上げております。部活動では 大会への参加について村のバスが利用できるときには利用しているという状況であります。そうでないときには千曲バスを借り上げ村の予算で対応しているというのが今までの例でございます。
坂井博士議員。
はい、村のバスを使用されるということが大半だというふうに受け止まりましたけれども、運転してくださっている運転を依頼している方の免許は2種の免許であると、それから、ナンバーについては白ナンバーというふうなことで運行しているのかなと思うんですが、その辺の確認をお願いいたします。
靴掛教育長。
今お話のように村のバスの運転については2種免許を有しているものであります。または村の職員が担当するという場合もございます。もう今後新聞にも掲載されましたけれども、村としてチェックリスト等を作成するというふうになっておりますので、同じく対応してまいりたいと思っております。
坂井博士議員。
はい、教育長のご答弁受けたまっていると現状では全く問題ない状況を作り上げられているというふうに認識をしたところでありますけれども、課題としてまたあるいは今後検討して改善するそうした方向性を持っていることがおありでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、それではお答え申し上げます。今の教育長からの答弁でもありました通り、村の方ではその運転するドライバーさんに対する健康管理のチェックリストというものを今作成しようとしております。これまでも運行前については車両の点検等、またドライバーさんについては当日の朝の健康状態の確認、またアルコールのチェッカーによるチェックは行っておりましたけれども、例えば健康状態の確認という意味におきまして、今現在例えば服用している薬があるかとか病歴があるかとか、その辺のところまでは実際踏み込んで確認できていない部分もございましたので、今後国交省あるいはトラック協会等が作っている事業所用のドライバー向けの安全確認チェックリストといったものがありますので、そういったものを参考にしながら村独自のドライバーさん向けの健康管理のチェックリストというものを作成して、それを使うことで安全を確保する取り組みを高めていきたいというふうに考えております。以上です。
坂井博士議員。
はい、村のバスを運行していただいている運転手の方は本当に人立てに配慮していただいて、子どもたちのことを考えたりしながら運転していただいているということを承知しているところです。ただめのような健康チェックとかそうしたことも万全にするというふうな体制を整えるというふうに今お聞きをいたしました。今後とも村の子どもたちの安全のためにご尽力いただきたいというふうに思います。さて、部活動の地域展開が喫緊の課題となっております。その際の送迎はどのように行われているのでしょうか。
靴掛教育長。
はい、現在部活動の地域展開として動いているのはバレー部なわけなんですが、真田中と女子バレー部は真田中と合同部活を行っております。今のところは土日のどちらかで真田または青木交互に練習を行っている状況です。現地集合ということになっておりますので保護者の送迎になっております。今後ですね、上田市内の中学校の生徒と連携をして活動が継続していくということになると、移動する手段をどうするかは課題になってくるというふうに認識しております。千曲バスの利用も含めて考えていく問題なのかなと思っております。
坂井博士議員。
はい、現在保護者対応ということをお聞きいたしましたが、保護者のみに任せていることも、ある一面ではこの地域展開という中で、例えば保護者が送り迎えできないとかそういった状況もあるかと思うんですが、そうした点ではまだまだ課題があるのかなというふうに思っています。また保護者同士で乗り合いとかいうふうなこともあるのではないかなと思うわけですが、そうした時のその安全確保のルールというもの、こうした点についてはいかがお考えでしょう。
安全確保、ちょっと聞こえなかった。
言い換えます、ですね、保護者が具体的に申しますと、 自分のお子さんだけではなくて、他のお子さんを乗せていくというふうな状況も生まれることもあるかなと思うんですが、そうした時に事故等があるということがあってはならないわけですけれども、その辺も含めた形でのこうルール化といいますか、その安全確保のための条件作りといいますかね、そういったことについて、教育委員会としては考えていることがおありでしょうか。
靴掛教育長。
簡単にこうだっていう解決策がすぐできるっていう問題ではないと、まあ、課題が残っているなというふうには思っております。ですね、まあ、一つ今考えていることはですね、県教育が現在ライドシェア事業というのを立ち上げておりまして、現在上田市もそれから青木村も説明会に参加して運営方法をお聞きしているという段階なんであります。ただ未定の部分が多くて、まだいいとも悪いともはっきりしないんですけれども、まあ、子どもたちの移動についてはこれからも課題があるので、まあ、走りながら考えていく、解決していくというところが、まあ、今のところの現実だというふうに考えています。
酒井博司議員。
はい、地域展開については今教育長は走りながらとおっしゃいましたけども、ある面では条件がきちんと整備されないままスタートしているかなというふうにも思うところです。そういう点では、まあ、準備不足というふうなこともあったかなというふうに思うところですが、今後の安全対策きちんとしていただくようにお願いしておきたいと。合わせて今の地域展開の現状、先ほど、バレーボールのみがというふうにおっしゃいましたが、その他の部活とはどうなんでしょうか。現状をお聞かせください。
靴掛教育長。
現在バレーボールに関しては地域の方に指導をお願いして、まあ、地域クラブとしてスタートしたという段階であります。一方で今年の中大連の大会までは部活動として活動ができるため、先ほど言ったように真田中学校と合同チームを組んで女子のバレーは参加いたします。それ以降はまずは六中の生徒や周辺の小学生に参加を呼びかけ、ブルーウィング青木という地域クラブで活動していくことになります。吹奏楽部については今年の夏季大会は夏の大会はですね、部活動として参加いたします。その後は地域クラブとしての活動に移行することになりますが、吹奏楽部については顧問、活動場所、活動時間、活動内容については当面の間大きな変化はないというふうに考えているところであります。
酒井博司議員。
はい、もともと中学校に部活がなくて、具体的に言うと野球とかそういったことで個人的に、まあ、クラブに入っているとかいうお子さんもいるかと思うんですが、そうした活動と地域展開との結びつき、その辺はいかがですか。
靴掛教育長。
青木村のそのスポーツのいい点はですね、少年団が充実しているということなんですね。本当にいろんな種目があって、まあ、小学生中学生のお子さんたちが入って活動していますので、その、スポーツ少年団を、軸にした活動が今進められているというふうに考えています。で、その中で野球部については、チームを今組みたいということで六中に呼びかけていこうかという段階で、まだそれもそのきちっとした地域クラブになっているとかっていうことではなくて、まあ、それも今動き始めたという段階であります。まあ、子どもたちの動きを見て教育委員会として応援できるところは応援していきたいなと考えています。
酒井博司議員。
確認ですが、そうした部分も地域展開という範疇に含まれるわけでしょうか。
靴掛教育長。
それもですね、組織の考え方がまだはっきりしてないんですよね。例えば、バレー部で言いますと、指導者が、きちっとした資格をお持ちの方でないと地域クラブは認めていないっていうのが、今のところのルールです。ところがそれをやっていくとですね、チームができないっていう現状を踏まえて、来年度以降はその、指導者がいなくても、村町が認めれば地域クラブとして認定してもいいっていう方向に動きつつあるという情報が入ってきています。ということで、今ここでこうだってことは本当に言えない、 まさに、国としても県としても動いている状態ということでありますので、まあ、子どもたちの、まあ、希望が叶うように本当にいろんな手を尽くして応援していきたいと、そういう状態であります。
酒井宏議員。
はい、まあ、いわば今年の4月から地域展開がある面本格化したというふうに思うわけですけれども、そうしたあの指導にあたって、子どもたちも親御さんもかなり混乱した部分があったように聞いております。この先がどうなるのかって分からないというふうな形で、まあ、いわばずるずると始まってしまったというふうな感じがするわけですけれども、何よりも子どもたち自身、そしてまた保護者が、展望を持って、地域展開に取り組むことができるように格段の配慮をお願いしたい。併せて、先ほど言っております交通の安全、その辺についても、配慮をお願いしたいということを申し上げて、1点目の質問を終わります。2点目に移ります。米作りの展望と石油由来製品供給不足の現況についてお伺いをいたします。1年前の昨年6月議会で私は農業再生協議会の方向性について質問をいたしました。ブロックローテーションの見直し提案も行ってまいりました。しかしその後昨年7月30日に開かれた農業再生協議会総会の資料を見ても方向性が従来と変わっているようには見えません。米不足が喫緊の課題となり増産へ舵が切られようとしていた時期の総会でした。昨年7月の農業再生協議会総会での方針決定に村としてはどのようなお考えで臨まれたのかお話しください。
奈良本建設農林課長。
はい、お答えいたします。まず過去の取り組み経過としてですね、国の方はですね、減反政策を廃止した平成30年以降も生産数量目安値を示しており、長野県農業再生協議会はその目安を参考に市町村に目安値として示してまいりました。で、青木村においては農家の皆さんのご協力をいただき、ブロックローテーションによる計画的な集団転作を昭和62年から38年間にわたる実施をしてきました。で、令和7年度の米不足および米の価格高騰問題を受けまして、当時政府は令和8年3分から増産する方針を打ち出しました。で、増産につきましては食料供給の安定や価格の安定、関連産業の活性化といったメリットがある一方で、過剰生産による価格の下落、農家の経営悪化といったデメリットも考えられ、そういった中で県内の市町村では米の生産調整への協力を求めない方針を打ち出した団体もございましたけれども、全体的また中長期的に見ると人口減少の流れは止まらず、需要量も落ちていくことが見込まれ、過剰生産により米価の下落等が危惧されることから、引き続き需要に応じた生産は重要と考えまして、一つ目として長野県農業再生協議会から提示される生産数量目安に沿う形での需要に応じた主食用米の生産調整の継続、それから二つ目として村で生産振興を進めておりますそば立ち茜の安定的な生産を図っていくための転作地区を中心とした団地化の推進、以上の点から令和8年度についても従来通りブロックローテーションを継続していくという考えに至った次第でございます。以上です。
酒井博司議員。
はい、先ほど建設農林課にお願いして、米の耕作面積の推移を調べていただきました。10年前2016年の村全体の水田耕作面積は111ヘクタール、うち担い手による耕作面積42ヘクタール、家族農業による耕作面積69ヘクタールでした。ところが10年後、昨年は水田耕作面積88ヘクタール、うち担い手による耕作面積56ヘクタール、家族農業による耕作面積32ヘクタール。家族農業による耕作面積は10年間で 69ヘクタールから32ヘクタールへと半減いたしました。全体に占める割合も 62% から 36% に落ち込んでいます。この状況に村としては、この状況を村としてはどのように見ていらっしゃるのでしょうか。見解をお聞かせください。
奈良本建設農林課長。
はい、やはり高齢化、それから後継者不足、労働力不足等がこの半減している大きな原因と認識をしております。しかしながらこの半減した面積はですね、農業員さん等のご尽力もございまして、担い手の農家さんへですね、一定程度集積はされております。ただし担い手農家さんもですね、面積拡大には限界がございますので、今後においては新規就農者の確保、それから拡大余力のある農業者の確保、また縮小規模をされる方とのマッチングについて、農業員さんおよび農地利用最適化推進員さんのお力を借りながらですね、情報収集を行い、耕作放棄地の再生防止に、発生防止に努めてまいりたいと存じます。以上です。
酒井博司議員。
はい、家族農業の耕作面積が著しく減少した、これは一つにはブロックローテーションの弊害だったのではないでしょうか。自分の土地があっても4年に一度は米が作れないことで、耕作意欲の減退につながり、耕作放棄を助長していったように思われます。農業再生協議会による令和4年度の青木村の生産数量目標、生産数量目安値の換算面積は105ヘクタール、令和5年度103ヘクタールでした。ところが翌令和6年度は80ヘクタールに激減し、昨年令和7年度も91ヘクタールとほぼ横ばいです。この2年間、目安値が大きく引き下げられたままになってしまった理由は何でしょうか。
奈良本建設農林課長。
はい、生産数量目安値につきましては、毎年前の年前年の12月に県の方から、県の農業再生協議会から示されまして、その翌年各農家さんから作付け計画等をご提出いただきますが、その作付け計画、それから作付け状況をこちらで確認をいたします。そうしますと、その作付け面積がですね、その農集計値が示されました目安値に対して多い少ないという状況が出てきてまいります。でそこで県内の市町村間で目安値をプラスマイナスする地域間調整というものを行い、調整後の数値が最終的な目安値となり、その目安値に対して実際の作付け面積が 97% を下回ってしまいますと、その下回った部分の面積分が翌年のその目安値にマイナス反映をされ、目安値が下げられてしまうというペナルティ的なルールがございます。で、議員ご指摘のその令和5年度から令和6年度への激減はですね、まさにその令和5年度において先ほど申し上げました結果となったことにより、若干ペナルティ的要素として面積がですね、多く差し引かれ、そういったルールが適用されまして、ご指摘の目安値が示されたということでございます。その後につきましてはほぼ横ばい、令和8年度につきましては前年より4ヘクタール多い95ヘクタールという目安値が示されております。以上でございます。
酒井博司議員。
はい、昨年私は令和4年5年の青木村に割り当てられた米の生産目安値に対して、実際に作付けされた面積は令和4年で目安値の 86%、 令和5年で 71% しかないということを指摘をいたしました。その上で目安値と同程度の作付けを行うことでブロックローテーションの解消ができるのではないかと提案しました。 しかし昨年の農業再生協議会ではブロックローテーション維持の方針を改めることをしませんでした。ただいまの農林建設課長のご答弁は、令和5年度までの目安値を青木村が達成してこなかった、それがゆえに青木村への割り当て分が大幅に削られてしまったということを如実に物語っているのではというふうに思います。ブロックローテーションに固執するがゆえに目安値を達成できず、結果的に目安値を引き下げられてしまうという悪循環に陥ったと言えるのではないでしょうか。繰り返しますが、担い手農業者と家族農業者の耕作面積の割合が10年間で逆転し、家族農業者による耕作面積は今や4割を切っている状況です。ブロックローテーションを全く見直さず、無批判にこのままローテーションを続けていくならば、家族農業は衰退の一途をたどるほかなく、近い将来家族農業は絶滅してしまうのではないでしょうか。それでもあくまでブロックローテーションにブロックローテーションを堅持するというのであれば、せめてこれまでの4年ローテーションを5年ローテーションに引き伸ばすということは考えられないでしょうか。生産目安値を令和4年当時に戻し、作付け面積もそれに見合う量に引き上げることで、5年ローテーションは十分可能な範囲と考えられます。いかがでしょうか。村のお考えをお聞かせください。
奈良本建設農林課長。
はい、令和8年度の方針に関しましては、先ほど1問目の答弁で申し上げた通りでございますが、令和9年度以降につきましては、国の方で水田活用の直接支払い交付金制度の見直しが予定されている等々のため、その内容を精査し方針を決定するということになっております。で、現在のですね、ブロックローテーションの4ブロックの分け方につきましては、地域ごと、それからまたはその推計を考慮して分けさせていただいております。で、従いまして必ずしもその4ブロックが均等の面積になっているわけではございませんでした。そこで、村もですね、推計等を考慮した上で、この4ブロックごとの面積のこの不均衡の解消、それから近年議員ご指摘のとおり水稲作付け面積が目安値の範囲内に収まっていることから、可能な限り目安値に近づけるための水稲作付け面積を増やす、それからもう一点が、担い手農家が毎年においてですね、水稲および転作作物の複合経営が図れること、こういった問題を解決すべく検討を重ねた結果ですね、現在の東郷地区を2つに分け、また村松地区の一部も若干変更させていただくことにより、4ブロックを5ブロックに分けることで、ただいま申し上げました課題が解決できるというふうに見込みまして、この案をですね、本年の農業再生協議会に諮らせていただく予定でございます。以上です。
酒井博司議員。
はい、9年度から4年ローテーションを大きく改めて 5ブロック5年ローテーションに移行していくということを前向きにご検討いただいているというご答弁をいただいたかというふうに承知をいたしました。本年度の7月の農業再生協議会では、これまでと違う新たな方向性を持った方針が打ち出されることを期待したいと思います。アメリカのトランプ大統領によるイラン攻撃に端を発した中東情勢の悪化、石油ナフサ由来による製品の供給不足不安がこのところますます増大をしております。石油ショックの再来とも言うべき現象が拡大をしています。とりわけ農業においては、農業ハウス等に使用されているビニール類、マルチシートをはじめプラスチック製品など不足が生じ、価格がつり上がっています。マルチシート一つ取ってみても一時期の 1.5 倍はする価格に跳ね上がっています。村としてはこうした状況をどのように把握し、今後の対応をどのように考えていらっしゃるかお聞かせください。
奈良本建設農林課長。
はい、現在国および県および JA などから情報収集に努めているところでございます。国はですね、ナフサ由来製品については年をまたいで供給が可能としており、資材についても全国規模では足りている。保守的な見積もり、過去の実績を超えた発注、事業者間でのコミュニケーション不足と流通の目詰まりについて言及をしており、国と現場との間で、現場の事業者間で少し認識のずれがあるように思われます。JA の情報によりますと、供給が止まるような大きな事象は確認されていないそうでございますが、この原油高が続く中で燃料、物流、資材など分野でコストや調達条件に変化が出始めており、幅広く値上がりがしている状況でございます。肥料ではマレーシア、モロッコ、カナダからの調達が中心で、当面の調達は確保されているそうですが、尿素につきましては中東からの輸出停滞懸念から国際市況が急騰しているほか、6月改定予定の秋越え価格には原料市況や円安の影響が反映される見込みで、配合飼料については主な原料であるトウモロコシや大豆は北米、南米からの調達で、短期的な供給リスクは小さいですが、4月から6月までの配合飼料はもうすでに値上がりをしており、7月以降も上昇する可能性があるとのことです。またマルチやフィルム、袋などの資材は一部はすでに価格改定の要請や受注制限が出ておりまして、農業機械や施設資材につきましては供給が止まるといった大きな支障は確認されておりませんが、今後の中東情勢や原油価格の推移によりまして影響が出てくる可能性があり、物流費、製造コスト動向による価格の見直し、納期や施設工事スケジュールが伸びるなどの影響も考えられるとのことでございます。今後の対応といたしましては、国県の有利な補助事業でございますとか交付金事業、または補正予算による新たな事業について情報の収集および情報の提供に努め、農家の皆さんの負担軽減、農業経営の安定的な継続が図られるよう JA 等関係機関とも連携してまいる所存でございます。以上です。
坂井宏議員。
はい、状況つぶさんに調べていただいてありがとうございました。農業ばかりでなく村内の各種事業所においてもオイル類の入荷が困難になっているという状況をお聞きをいたしました。資材、燃料の確保が困難となり事業展開が難しくなっている村内企業はないでしょうか。また医療、介護現場への影響やゴミ袋の確保など日常生活への影響はどうでしょうか。村として把握されている状況を見通し、さらにはお考えになっている対応策があればお聞かせください。
小林商工観光移住課長。
はい、それでは私の方から村内企業の状況をご説明いたします。まず県は2日に中東情勢悪化の影響について県内事業所に尋ねたアンケート結果を公表したところです。そのアンケート結果は中東混迷の企業の影響が7割、製造業では8割影響を受けているという結果でございました。村では商工会経営指導員の対面聞き取りの結果から、製造業建設業の皆さんでは製品資材等の調達価格の上昇に大きな影響を受けている、また仕事が減ってきている、さらには来月7月以降の不安が大きいというふうに聞いております。現在は金融支援や資金繰りの相談はないとのことですけれども、まあ、そういったことも踏まえて今後商工会とも経営指導員とも情報連絡を取り合いながら対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それでは私の方からですね、医療介護現場の村内の事業所の状況について、答弁いたします。村内の介護保険施設診療所等に確認をいたしましたところ、
ナフサを原料といたします、まあ、医療用のビニール手袋等につきまして、まあ、現在不足して困っている状況じゃないということでございます。また一般のゴミ袋等につきましても、まあ、現在供給が逼迫している状況にはないというふうに考えております。また今後対策が必要になりましたら、他市町村の事例等も参考に必要な対策を検討いたしますが、今すぐ何か対策を取らなければならないというような状況ではないというふうに考えております。ゴミ袋につきましては供給が逼迫している状況はないんですけれども、買いだめ等があるためにその防止として一部店頭でですね、購入制限をかけている店舗があることは存じ上げておりますけれども、こういったことがないようにですね、買いだめ等はですね、しないような形でお願いしたいと思います。以上でございます。
酒井博司議員。
はい、現場ではその石油由来ナフサ由来の製品の不足を、大いに感じ、また不安に思っているところである一方で、政府では目詰まりだというふうに称しているわけですが、その辺現場との乖離があるかなというふうに思うところです。今商工観光移住課長、また住民福祉課長からご答弁あり、それぞれに対応していただいているということでありますので、そうした対応今後とも引き続きお願いし、村民の生活不安あるいは事業者の事業不安というものがないようにご配慮をお願いしたいというふうに思います。それにしても地球規模的な危機を作り出した好戦的な政権指導者、米国トランプ大統領をはじめ、これに無批判に追随し手をこまねいている政権に腹立たしさを禁じえません。村の農業やさまざまななりわいが先細り途絶えることがないよう、村民の暮らしが疲弊することがないよう、村としても対策を取っていただくことをお願いし、2点目の質問を終わります。3点目です。村民の命と健康を守る夏の猛暑対策について伺います。今年も暑い夏が目前に迫ってまいりました。5月中に猛暑日寸前という日もありました。夏対策を万全にする必要があります。村民の命と健康を守るために今年の夏、村はどのような猛暑対策をお考えでしょうか。この質問を用意していたところ、本議会初日の村長挨拶並びに補正予算案の説明の中で小中学校体育館へのスポットクーラー設置の提案がございました。まずこの点について詳しくご説明いただければと存じます。
北村村長。
スポットクーラーについてでありますけれども、その前にですね、青木村の売りは何ですか、特徴は何ですかとこう言われて、たくさんあるんですけど、その一つにですね、私は今まで夏の日中の涼しさですよってこう言ってたんですが、どうもそれがここ数年言えなくなりました。で、去年その子どもたちの状況、学校の状況を聞くと、 もちろん、夏は校庭で遊べないと、体育館も暑いと、風の入りも良くないというような話を聞いてですね、私も行ってみまして、これは何とかしなきゃいけないなというふうに思いました。抜本的にその全体をクーラーするような方法もありますけれども、多額の金がかかったり、それからなんか電気量が不足して電池を引かなきゃならないとかですね、そんな大きな課題もあって、なかなかそれはすぐできないと。で、竹内製作所に行く機会があるんですけれども、実はあそこはあのいう大きさの中に全部冷暖房が入ってるんですよ。すごいなと思ったんですが、電気の消費量、環境問題含めてですね、あそこの会社一生懸命やってますんで、そのスポット的にその、作業員のところにこう行くような、その何ですかね、筒っていうんでしょうか、それを、ね、当ててやってるんです。それがヒントになりましてですね、いろいろ探してみましたら、すぐにでも間に合いそうなそのスポットクーラーっていうのがあって、そう、全体は冷えませんけれども、その汗かいた時にこう当たるとかですね、そういうようなことで子どもたちには、小中学生の子どもたちには真夏体育館で運動ができる、休み時間もできる、そういうことからこのスポットクーラーの補正をお願いしたところでございます。
酒井博司議員。
ご提案いただいたスポットクーラーの設置については大変優れた、今ご説明ありましたが、優れた取り組みであるというふうに評価をするところであります。走り回って汗をかいた子どもたちが我先にとクーラーの前に集まって冷風を浴びて気持ちよさそうに体を冷やしている、そんな光景が目に浮かびます。一方、 先ほども村長からクーラーを用意するよりもというふうなお話がございましたが、全国的には体育館への空調設置を目指す動きも見られております。文科省調査によれば、昨年5月時点での全国の小中学校体育館の空調設置率は 22.7%、 東京都では実に 92.5% となっています。学校体育館への空調整備の早期実施に向けてと題する参考資料も文科省から提供されております。体育館への空調設備の設置について先ほどのご答弁がありましたので、お答えはお聞きいたしませんけれども、そうしたこともある面ではスポットクラブともに今後の方向性として考慮いただければということをお願いしておきたいと思います。さて、スポットクラブ以外に村が考えていらっしゃるような子ども向けのみにかかわらず村民に向けての猛暑対策は終わりでしょうか。
北村村長。
今年もですね、猛暑が予想されております。スーパーエルニーニョということでさらに暑いのかなというふうに思っておりますが、ご質問にもありましたように熱中症対策は不可欠な状況です。村といたしまして6月の広報誌に熱中症の予防についての広報を行うとともに、大きいネットワークの各ツールを活用いたしまして注意を呼びかけていきます。また独居の高齢者の世帯につきましては、民生児童院さんによります熱中症予防の個別訪問を行っております。去年もですね、各民生児童院さんのそれぞれの家に行った報告書を一枚一枚一件一件読ませていただきましたけれども、真夏の暑い中それぞれの家庭訪問し、あるいは3回も4回も行ってですね、やっと会えてっていうようなことで、本当に皆さんの熱心さに頭の下がるところでございます。それから役場の職員、地域包括支援センターの職員にも必要に応じて訪問し、熱中症の注意喚起を行っているところでございます。学校関係につきましては、小学校中学校ともに特別教室を含みまして全教室に空調設備を設置しております。保育園もほぼ完全に近い状況で熱中症対策クーラー等を設置しております。今年は今ご質問がありましたように、体育館にそれぞれの体育館にスポットクーラーを設置するということにしてございます。それから、熱中症の指数、熱中アラーム、それから屋外の体育館に設置しまして危険防止にも努めてまいります。児童センターでは室内の空調に加えまして例年には遊戯室にも昨年は遊戯室にも空調を設置しました。午後の時間にも外が暑くても遊戯室で遊べるようになったところでございます。また通学時の関係でありますけれども、その暑さ対策の一つとしてバス通の児童生徒以外でも猛暑日にはバスで通学するような、そういった推奨をしていきたいと思いますし、保護者の皆さんにも PR をしてまいりたいと思っております。今年も昨年もやりましたけれども今年も同様にいたします。さらに今年は6月に予定しております学校関係者や役場の関係課駐在さんが出席いたします通学路の検討会におきまして、猛暑対策について課題にし、安心の家の利用、バスの利用、水分補給の徹底、こういったことで命を守ることを協議してまいりたいと思っています。それから保育園、小学校、中学校で、これは家庭も含めてですけれども、子どもたちに水分補給をですね、こまめにするようにも指導してまいりたいと思っております。
酒井宏議員。
はい、ありがとうございました。県の施策として、今年4月からエアコン設置促進事業が展開されているところですが、村の中でこれを活用された世帯どれくらいあるでしょうか。
尾根沢自民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。青木村ではですね、今年度県の補助事業でありますエアコン設置促進事業を行っております。現在までのところですね、問い合わせ等はですね10件ほどございますけれども、 申請まで出てきた件数は今のところはございません。以上でございます。
酒井博司議員。
対象になる世帯というのは何個くらいになるかということはお分かりにはならないでしょうかね。
米沢住民福祉課長。
対象となる事業者につきましては、村内在住の住民税均等割が非課税世帯になりますので、令和現在の時点で言いますと約430世帯ございます。以上でございます。
酒井博司議員。
はい、430世帯すべてというわけではなくて、おそらくね、エアコンが入っていないご家庭というふうな条件があるのかと思いますが、それにしてもいまだ4月から始まって0件しか申請がないというか全くないという状況というのは、どうなのかなというふうに思うところであります。これから暑くなる状況ですので、この周知がどうなっているのかということを思うわけですが、広報3月号でこの設置について紹介をされています。この制度を知らない対象者も少なからずいらっしゃるように思われますので、制度内容をもう一度ここで改めてご紹介いただければと思います。
米沢住民福祉課長。
このエアコン設置促進事業の対象者につきましては、先ほど申し上げましたとおり、申請日におきまして青木村の住民基本台帳に記載されている社で、記載されている社で生活保護受給世帯および世帯全員が住民税均等割の非課税世帯、そのうちで居住する住宅に稼働可能なエアコンが設置されていない世帯でございます。対象品目につきましては、壁掛け型のエアコン、床置き型のエアコン、窓枠設置のウィンドウエアコン等になります。補助対象金額につきましては、上限額が7万3000円で、住民税均等割非課税世帯につきましては3分の2の補助、生活保護受給世帯につきましては10分の10の補助となります。ですので、例えば10万円のエアコンを購入した場合になりますと、住民税非課税世帯の場合にはですね、補助対象金額の上限7万3000円の3分の2、4万8000円が補助金額になりまして、10万円から4万8000円を差し引きました5万2000円が自己負担となります。また生活保護受給世帯につきましては、補助対象金額の上限7万3000円が補助金額となりまして、10万円から7万3000円を引きました2万7000円 が自己負担となります。以上でございます。
酒井博司議員。
はい、制度をまだまだ存じ上げてないご家庭も多くいらっしゃるのではというふうに思いますので、ぜひとも周知を徹底していただきたいというふうに思います。ただいま、課長の方から住民、非課税世帯と、それから生活保護世帯というふうに分けて、説明いただきましたが、生活保護世帯について広報3月号で触れられていたでしょうか。
米沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。議員ご指摘のように、広報3月号でエアコン設置促進事業についての広報いたしましたが、その記載の中では生活保護世帯についての記載はございませんでした。なぜ広報誌に記載しなかったかといいますと、その時点で村内に生活保護受給者がいなかったということと、生活保護受給世帯におきましては、従来からですね、生活保護開始時に持ち合わせがないですとか、災害により家財が喪失し他の制度から措置がないと、特別な事情がある場合には生活保護費の一時扶助としまして、エアコン設置費用の支給が認められております。またそういった特別な事情がない場合におきましても、日頃からケースワーカーが訪問し冷暖房器具の購入意向を事前に確認し、必要に応じまして購入に向けた家計管理の助言等を行うと、きめ細かな対応をしているため、今回のエアコン設置促進事業につきましても、もし生活保護受給者という対象者がいる場合には、ケースワーカーにより個別に対応されるものであるためでございます。ですが、今回6月号の広報誌に再度エアコン設置促進事業についての広報いたしました。この広報にするにあたりまして、他市町村のですね、広報とも参考にいたしましたところ、他市町村につきましては生活保護受給世帯についても記載されているところでございましたので、6月号の広報では、改めて生活保護受給世帯について対象になるということを記載させていただきました。以上でございます。
坂井博史議員、
はい、状況を鑑みて、そういう措置を取ったというふうには理解をするところですが、私はその3月号を見たときにですね、あ、この村は青木村は生活保護世帯についてはカットしてるんだ、やらないんだというふうに見えてしまったんですね。やっぱりあの6月号で改めて候補するということですが、そうしたことはきちっとやっぱりどういう状況であろうとも3月時点に対象者がいなかったとしても、また新たになる方がいるかもしれないわけですので、そうしたことも踏まえてしっかりとした候補をお願いしたかったなと、今後について、お願いしておきたいと思います。申請期間ですが、青木村では4月1日から8月31日としていますけれども、東御市では9月30日まで、長町では10月30日までとしています。自治体によって期間が異なるのはなぜでしょうか。期間を延長するお考えはないでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。他市町村の状況で私の方も確認させていただきましたけれども、まあ、確認ができた範囲内ではですね、申請期限は6月から12月までと、さまざまな期間が設定されております。まあ、自治体によりまして、このように申請期限が異なるのは、まあ、県から当該事業の申請期限は各市町村で設定をしてくださいというような形での説明がありましたためでございます。村では申請期限を8月末と現在しておりますが、これはそもそもこの補助事業の趣旨が近年の熱中症による健康被害が増えているための熱中症予防対策として行われるものであることから、8月末までにはですね、まあ必要な方については申請されるものではないかという判断に基づき設定したものでありますけれども、今後の相談内容ですとか申請等の状況を見ながらですね、議員ご指摘のように期限の延長については検討させていただきたいと思います。以上でございます。
坂井博史議員。
はい、ご検討いただけるということでありがとうございます。現在のまだ申請ゼロということを考えるならば、延長はどうしても必要かなというふうに思うところです。課長がおっしゃったように、夏になる前に取り付けてほしいというお気持ちは十分分かりますし、ぜひそうあってほしいものだと思います。さて、生活保護世帯は先ほどの説明でも補助率が10分の10ですけれども、非課税世帯は3分の2、村民を猛暑から守るために村の全世帯へのエアコン普及を図り、村として独自に補助率を上乗せする支援をお考えになることはできないでしょうか。また、ご夫婦の一方が病気や介護が必要になったことをきっかけにしてエアコン設置を検討する高齢者世帯も出てきております。生活保護世帯や非課税世帯の方のみでなく、その他の高齢者世帯についても補助対象を広げるということは考えられないでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。当該エアコン設置促進事業につきましては、そもそも県の補助事業として村と県で対象費用の3分の1ずつを助成するものとして始めたものでございます。他市町村につきましても同様の制度で実施しておりまして、独自に対象者の拡大、補助金の上乗せ等を行っているところは現在のところないものと認識しております。ですので青木村でも同様の内容とさせていただきたいことをご理解いただきたいと思います。また来年度以降の事業実施につきましては現在のところ未定でございますが、まずは今年度の事業について議員からご指摘いただいていますように候補させていただきまして、対象者の方はできる限り早くの早期の申請をしていただくようにお願いしたいと思います。以上でございます。
坂井博史議員。
はい、補助率アップというようなことは無理だというふうなお話でしたけれども、やむを得ない部分もあるかなと思いますが、そういった、助成を求めている高齢者世帯も多くあるかというふうに認識をしております。そうした点も踏まえて今後の検討としていただければと思います。さて、猛暑の期間、登下校する子どもたちの様子ですが、夏になると子どもたち水筒の水に氷を入れて登下校時に持参をしております。村長の先ほどのご答弁でも水分補給を十分にという話もございました。しかしその水筒に入れた氷ですけれども、学校に着く頃には水筒の中身大方なくなっていて、午前中も持たない状況があると、帰宅途中に給水できるところがあればいいな、 道の駅にウォーターサーバーを置いてもらえないかなというのが、かねてからの子どもたちの願いでした。調べてみると全国ではもちろん県内でも公共施設各所に給水スタンドを設置している、そうした取り組みを行っている自治体がありました。諏訪市であります。業者と協定を結び公共施設の各所に給水スタンドを設けています。清涼飲料水のペットボトルによるプラスチックごみを減量化し CO2 削減にも効果をもたらしていると聞きます。青木村でも道の駅はじめ役場庁舎、文化会館、くつろぎの湯、温泉施設等に設置してみてはいかがでしょう。また道の駅やふるさと公園などにミストシャワーを設置することも一案ではないでしょうか。一考してみる価値はないでしょうか。お伺いします。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えいたします。子どもたちですね。はい、公共施設にはまあお手洗いや洗面所がありまして水道の蛇口をひねってっていう時代ではもうなくなってきたのかなという思いもあります。議員のおっしゃるウォーターサーバー、その類似したものは役場のロビーに1箇所、ふるさと公園青木には3箇所、これは噴水型の、足踏みや手押し式の噴水型の水飲み機でありますけれども、そちらの施設にはそれぞれ配置しております。議員が言いました温泉施設につきましては自動販売機が設置されているのみでございます。公共施設の管理を務める指定管理者の意見も伺いながらウォーターサーバー、その給水、噴水式の水飲み機等々の検討をしたいというふうに思っております。またミストシャワーにつきましては、ふるさと公園はどうしてもドクターヘリと防災ヘリの離発着がある関係で木陰が木が少なくて木陰が少ない状況でありますので、道の駅と合わせてですねこちらも指定管理者に相談して、有効な設置策を検討したいというふうに考えております。以上でございます。
酒井博司議員。
はい、前向きにご検討いただけるということでありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。一点質問ですが、今の噴水式の水飲み機は、冷水が出るようになっているんでしょうか。
小林課長。
はい、その通りです。
酒井博司議員。
はい、存じ上げずに失礼をいたしました。その存在を知れば子どもたちもさぞ喜ぶのではないかと思います。もう一点ですが、道の駅や運動公園に温度計を設置するということはできないでしょうか。これもかねてから要望しているところですが一向に実現をしておりません。道の駅と隣接するふるさと公園で遊ぶ子どもたち、あるいはまた運動公園を利用する子どもたちや村民にとっても暑さ対策を心がける上で、そうしたところに温度計が必要ではないでしょうか。この点いかがでしょう。
小林商工観光移住課長。
はい、答弁させていただきます。ドライバーの安全な運転、また村民の皆さんの安全な外出を心がけ、あるいは注意喚起をするためにも温度計は必要というふうに考えております。ドライバーですとやはり目をそらす瞬間もありますので、設置場所、設置の高さ等を含めてですね現在検討を進めているところでございます。また財源の確保も含めてですね検討を進めているところでございます。以上でございます。
酒井博司議員。
はい、この点も前向きに検討いただいているということでありがたく思います。今年の夏になる前には着くなんていうふうな希望を持つのはいかがでしょうか。
小林課長。
なるべく早めに設置できればというふうに考えておりますが、よろしくお願いいたします。
酒井博司議員。
はい、以上3点にわたり質問をいたしました。各種の提案もしてまいったところでございます。真摯に受け止められて、実現に向けて動き出していただけることを願い、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。